ハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮城文子です。そして今回のコメンテーターさんは、花粉に苦しむ
京都NPOセンターの真鍋です、はい、
ちょっとね、目がすごいうるうるもうしばらく、まだ我慢ですね、う
ん、まだ始まったばっかりです。
あの杉もヒノキも、
はい、もうあゴールデンウィーク終わるぐらいまでは、
まさかのブタクサまで、
はい、そうです、
オンパレードなんですね。大変ですよ本当に。あの真鍋さん、お仕事柄やっぱり NPO の発信力とかって気になりません？
はい、そこはもう今もずっとね言われてるところですけど、う
んね、そのあたりね、今回は主にされてる方をお迎えしてるので、うんうん、ちょっといろんなところ教えていただきたい。
そうですね、見習いたい、ね、
そうですよね、うん、伺っていきましょう。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは数人発信実行委員会から藤尾正代さん代表ですね、お迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、実はご近所さんでしたね、
はい、すごい近くでした ね、
本当になんかお見かけしたことが
僕の職場も近い。
あ、そうですよね、本当にあのすごくローカルな
自転車で走り回ってた、
ね、本当ですよねお送りしていきますが、はい、まあ、あのローカルな3人には、ね、大丈夫だと思いますが、はい、数人地区って初めて聞くなっていう方もね、中にはもしかしたら、ね、リスナーさんいらっしゃるかもしれませんけど、うん、あのちょっと個性のある、ね、独特のエリアですよね、うんうん、藤尾さん、ぜひ魅力を教えてください。どんなエリアですか？
は
い、
そうですね、数人地域はあの、はい、私が生まれ育った、
はい
はい、まずその場所なんです、はい、私 の、 あの大切な大切なふるさとなんですね。
はい、
まあ、あの一番というかよく、はい、あの冠というかにされるのは、はい、あの被差別の歴史を持つ、はいはい、そういう地域であるということですね。あの被差別の歴史ってどんな歴史なんやというと、まあ、あのブラック差別、
はい
はい、っていうあの特定のねある地域とか、うん、その地域の人を出身にそれを理由にして、うん、あの行う差別っていうのがあるんですけども、まあ、そういうふうなあの差別をずっとこう受けてきた、そういう地域であるんですね。それがあのよくよく一番よく言われることなんですが、実はずっとも私はその中に住んできまして、はい、食べるものもすごくおいしいし、それとその中での人のつながりですね、
はい、
あのすごくこうどこ歩いてても、うん、あ、何々ちゃん、うん、あの私だったらね、まさよちゃんどこ行くんやっていう感じのね、おばちゃんどこどこ行くねんって言ったら、まあ、だいたい気をつけて行きやっていう感じのね、まあ、そういうふうな会話がもう常々あるような、うん、そういう、 こう人のぬくもりがすごくあるような地域なんですよ。
はい、はい、あれですね、一般的にこうあのほら京都ってなんか冷たいとかそういうこう悪いイメージが一人歩きしてるそういうところとは全くね違いそうですよね。
あの察するという文化ですからね、はい、京都はね、
はい、
あの察することができないとあの冷たく感じるかもしれないけど、察することができれば、はい、あのとても温かい、はい、
ドキッとしました
そうですね
相手が何を言おうとしてるのかということを察しながら、ね、
今日じゃあ察しながら私も、はいは
い、ぜひよろしくお願いします
これを伝えたいというところはね、はい、がっつり今日は言っていていただこうと思いますが、
わかりました、
ね、あの心地よくつながれるという場所であるというのですけれども、はいはい、まあ、そういう社会も作っていこう、目指していこうというのも活動の趣旨にはありますよね、
はい、
うん、あの例えばどんな活動をされてますか？
そうですね、はい、まあ、私いろんな活動を立ち上げて、してるんですけども、
本当に、
まあ、その中で一番新しく立ち上げた、はい、 団体なんですけども、はいはい、あのスージン発信実行委員会という会で、はいはい、何をしているかというとその名前の通りなんですね、はい、あのスージン地域 の、うんうんうん、あの情報を発信している、うんうん、なぜスージン地域の情報を発信するのかというと、はい、先ほどまた話がどんどん前に戻っていきますが、あのやはりあのブラック差別というものがまだまだ、うんうん、あのこの現代に残っている中で、うん、その地域の出身ということで苦しんでいる人たちがたくさんいますよね、はい、うん、その苦しみを取るためにはやはりの理解者をたくさん作っていく、うんうん、理解する人がたくさんいればいるほど、はい、のその中で生きる、あの生きやすい世の中になっていきますからね。
あ、確かに
人間ってあのとにかく理解して相手のことを理解すれば、はい、あの相手の話も、うん、そうよねっていうことも聞けるし、うん、そうなのよっていうことも言えるし、まあ、自分のこともどんどん言うことができるんですよ ね。それが理解がないと、うん、あの一言言ったことでも、うん、なんでそんなこと言うの、なんなんあなた、はい、っていうことになってくると、そこで口閉じますよ ね、
うん、そうですね。
だからそういうふうにこうずっとこう言葉を発したいけども、はい、発することができなかったっていう歴史も、あの、私たちの中で持ってますのでね、はい、そういうことがないように、あの自分たちのことは自分たちで発することができるような社会を作っていこうと、はい、それが、まあ、あのブラック問題のことでも、あの何か特別な場所を特別なあのところでただ学ぶっていうだけじゃなくって、普段の生活の中で、あのね、こういうふうなことで、あの苦しんでる人がいるよ、悩んでる人がいるよっていうことが普通に普段の生活の中でできることができれば、理解する人も増えていきますからね。ですから、まあ私たちの活動としては、あのブラック問題とか、まあそれをはじめいろんな人権の問題がありますよね。それらがあの普段の生活の中で話せるような、そういう場作り、そういうあの情報を、あの出していくというふうなことをしてますね。
まあ、オープンな場もいりますし、まず理解するにはやっぱ知ってもらわないと。
そうですね、
ですもん ね。そのためには発信なんですね。
うん、そうなんですね。あの発信って、まあいろんなところで皆さん発信なさってるんですけども、はい、やはりあの今ネットがね、とても ね、発達してきて、私なんか全然ついていけないんですけどもね、はい、もうあのやっとガラケーからあのスマホに変わった、はい、人間ですからね。
スマホでもすごいですよ。はい、
だからあのスマホでメール打つのもピッピッピッピッピッってずっと打つというような、あのそういう風な生活をしてるんですけども、やっぱりネットの中でね、あのブラック問題についても学ぼうっていう人もいる、あのもちろん、ね、あの知識を得ようっていう風に意欲を持ってネットの中で検索するんですけども、そのネットの中で差別を助長するような情報がすごくたくさん流れてるんですね。どうしてもネットっていうと、あの匿名性があって、はい、言いたい放題、うん、あの一方通行でね、うん、であの一生懸命検索した人が言われたい放題になってしまうというね、はい、あのことでなかなかあの正しい情報が受け取りにくいというようなことがありますから、うんうん、まあ、私どもの活動としては、はい、人と人とのつながりの中で、はい、あのブラック問題のことを学んでいこうと、すると自分が質問したことが、はい、ちゃんと相手が答えてくれるという、うん、ちゃんと言葉のキャッチボール、はい、心のキャッチボールができる中で、はい、あのちゃんと情報を得ようというような場を提供していくというようなことをしています。
もう匿名でもなく、ね、はい、ネットでもなく、
そうです、ね、相手の顔が見えるような ね、
ね、どんな人か分かると、まあ、その人の情報もより理解しやすいところですね。
はい、うん、
あのじゃあ理解するために藤尾さんはどんな方でしょう。
私ですか。
はい、
私はあのその目指す人間像っていうのがあるんですけど、はいはい、私が理想とする人間像は、あ、はいはい、あの最強の近所のおばちゃんない
と思いですね。
まあ、普段からもねそうですけど、はい、地域の中でね、で自転車ガーッと、うんうん、あのその自転車富士尾号っていうんですよ。
かっこいい。
富士尾号をガーッと走りながら、まあ、地域の中でね、あの子どもたちにちょっと声かけながらとか、あとずっと PTA してましたのでね、はい、あの PTA のお母さんとか見つけたら、はい、あんたとこの息子最近どうしてんねやっていう感じで ね、
いいですね、
声かけたりね、と小さい時から私のことを見てくれてた、はい、あのおばあちゃんとかはもう私よりもっと早いですよ。 もう私が声かける前に声かけてくれて、はい、最近どうしてみゃって言うね、
すごい。
それをきちんとそのおばちゃんたちから、はい、私もちゃんとそのね、あの数人地域の伝統を受け継いで、はい、地域の子が歩いてたら声かけるという、はい、その伝統をきちっと受け継いで、私も今あのもっと私よりも小さい子たちに声かけるというようなことをしてるんですね。だから私 の、 あの目指す人間像は、はい、最強の近所のおばちゃんです。
近所のおばちゃんってあれですよ、あの本当心強いというか、何かあったら絶対いてくれるっていう、
ね、そうですよ ね、
ですよね。しかもあの富士予報で来てくれるんでしょ。
そうそうそうそうそう。
ものすごい勢い。
前の顔ちょっと歪んでるんですけど。
勢いすぎて
真四角のものが乗せにくい。
ああ、ちょっと斜めに。
そう、斜めになってるんだよね。
そこも味です。なんていうね、めちゃめちゃ楽しいお話を伺いながら、はい、まあ、あの活動についてとかね、はい、ちょっと地域に変化がいろいろと出たりもしているので、うん、その辺をお伺いしたいんですが、はい、まあ、まずここで一曲音楽をお届けしましょうか、はい、世界が一つの家族のようにです。どうぞ。本日のゲストは数人発信実行委員長、あ、委員会から、最強の近所のおばちゃんじゃなかった藤山先生を。
ありがとうございます。はい、
もうなんか名前の代わりにそっちになってるかもしれない。委員会さんも委員長になりそうになってました。失礼をいたしました。はい、またここからお話をいろいろと伺っていきますが、はい、ね、あのメインにされてる、はい、発行物がありますね。
はい、うん、数人人町歴史ですね。
はい、はい、これはいいサイズの冊子ですね。
そうなんですよ、うん、結構小さなカバンにもスッと入れる感じで、はい、うん、ページもね16ページしかないんですが、はい、そうですね、電車に乗って一駅二駅で、
うん、ね、
はい、パラパラっとこう読んでいただけるです、うん、ですね、ね、で、まあ、この中に、数人地域の歴史から、はい、うんうん、あと、うん、町の方々の思いとか、はい、情報ですね、そういうふうなものも載ってますし、うん、あとこれからね、はい、2023年に、はい、京都市立芸術大学が、はい、数人地域で、はい、移転開校するんですが、その芸術大学の学生なども書いてくださって、でそこにも載ってます。あともう少し進んでいくと、はい、数人地域の中での、うんうんうん、もうこれめちゃめちゃ美味しいでっていう風な町のグルメのね、
はい、大事ですよ、はい、
そのページもあります。地図もありますし ね、
ね、はい、分かりやすいですね。
そうですね、とてもね、分かりやすく、学生たちが頑張って作ってくれてます。はい、
結構な人数の方がね関わっていらっしゃいますね。
そうですね、これ創刊号を、ね、作ってくれたメンバーも最強の協力メンバーだったんですね、はい、それでもう来年も頼むでって言ってたら、3月に気がついたのがね、はい、全員卒業やったんですよ。来年誰もいないみたいな。っていうのが、
どうしましょう、
分かったのが3月やったんですね。はい、でもね、芸術大学の学生だけじゃなくって、はい、他の、京都の、ね、大学生も関わってくれてるので、うんうんうん、その子たちがね、はいはい、次の年残りますよって言ってくれたので、それでなんとか次の年も出来上がったんです。
やっぱり学生さん関わると何か変わりますか。
そうですね、何よりもこう、うん、パワーをもらいますね。
あ、いいですね。
それとね、アイディアがやっぱり素晴らしい。もう私らみたいなおばちゃんのね、固定されたアイデアじゃないですよ。まあ、おばちゃんはおばちゃんなりにね、結構強力なね、パワーはあるんですけど、
今感じています。
学生の清らかなすがすがしい、はい、パワーいうのはね、もうこの年になって出せなくてね。
眠ってますどうか。
それがね、やっぱりこのページの中にね、はい、きちっとね、そのすがすがしいね、清らかなね、はい、 雰囲気もちゃんとページの中に入ってますしね、
確かに確かにね、
はい、その清らかさを感じながら、このページを進めていっていただいたらなと思いますね。
で団体さんが新しいのでまだね最新号で5号なんですね。
そうなんです、ね、2015年の5月の1日からやっと立ち上げたところで、まだ3年なってないんです ね今2018年ですね。
そうですよ、はい、5月で3歳ですね、
はい、そうなんです、まだ3歳なんでちゅう、
ね、はい、はいね、その間にももういろんな、ね、この冊子が変化がすごいですよ。
そうですね、本当に関わって毎年ね、この数人発信実行委員会のメンバーは、もちろん主要のメンバー毎年ずっと残ってくれるメンバーもおりますし、学生とかは卒業していきますからね、今だと就職のことで、ちょっとこう間抜けてる子もいるんですけど、私とこの活動はいつもできる時にできる人ができることをしていこうと、だからお互いにフォローしながらしていくっていうのが活動の中心になっているので、それと誰の意見も否定をしない、
あ、素晴らしい、
はい、ということで講演会でもどんな活動、この活動の中で、はい、いろんな意見が出てくるんですけども、それらを全て意見を意見として聞いて、それを自分たちで考えていこうというような形をしてるんですね。ですからね、実はね、今年関わってくれた学生がとっても素敵なことを言ってくれたんです。何を言ってくれたかというと、藤尾さん、私ね、もう1年前の私じゃないんです、今の私はもう1年前の私じゃないんです、どんな私になったんって言って聞いたら、私はね、どんな意見も言える人間じゃなかったんです。だからいろんなところでみんなが意見言っても私はずっと黙ってる人間やった、でも数人発信で活動していく中で、自分の出したちょっとした意見でもみんながふんふんと聞いてくれる、みんなが認めてくれる、その中で、あ、ここでは自分は意見言ってもいいんやなっていうことがだんだん分かってきたんです。今ね、すごく活発な子なのでね、1年前そうやったかなと他の人に聞いたら、ああ、せやな、おとなしい子やったと、そうやったかなと思って、私は今の姿しかね気にしなかったので、かそういうふうに
学力が、学生がね、ついてますね、
育ってくれてるのが嬉しいなっていう、
はい、今講演会のお話もちらっと出ましたけれど、はいはい、講演会もされてますよね、
はい、ブラック問題についてね、はい、ブラック問題の基礎のもう一つ基礎、基礎の基礎講演会っていうのを、年に2回開催してます、はい、来年度はねもうちょっと増やそうというふうな予定をしてるんですけども、今のところは今までは2回してたんですね。これが結構大好評で、1回目にした時は参加者7人だったんですが、もう今は定員が50人なんですが、はい、もうだいたい50人、はい、集まるような形になってますね。
やっぱり発信力の賜物ですよ、
っていうのはね、やっぱりその講演会の中でも誰の意見も否定されない、だからどんな意見を出しても大丈夫なんです、今まで心の中で思ってて、不思議に思ってたことも、出していいんですね。先ほども言いましたけど、顔と顔を合わせて、顔が見える形で部落問題のことを話をするので、ですから、すごく疑問に思った素朴な、質問とかも出しても、あ、ここでは大丈夫なんだなっていうことが分かって、外に出せばやっと分かりますから ね、
はい、ね、そうです、
やっぱり心の中でずっと疑問に思いながらではね、自分の疑問に思ってることも出ないし分からないし、出すことによってね、解決策とかが出てきますから、ですから、数人発信の方も、このように発信することによって、それに対してまたいろんな意見が
出、てきますもんね、素晴らしい。そしてカフェもありますね。あ、
これはね、芸術大学のデザイン科の2回生の有志の方々16人集まってくれましてね、それでね、移動式のカフェを作ってくれたんです、これなぜ移動式になったかというと、このカフェを作るにあたって数人地域の現状をお話しさせていただいたんですよ、学生の方々にね、そしたら学生の方々がいろいろ考えてくれて、数人地域は高齢者率がすごく高いので、半分 50% は言いませんけども、でもほぼ 50% に近いぐらいのすごい高い高齢者率なんですね。それで高齢者の方々が あんまり移動しなくってもいいように、こちらから移動していこうと、 いうようなのいい、ね、カフェを作ってくれました。
素晴らしい、
はい、だからおばあちゃんとかおじいちゃんたちがちょっとね、はい、散歩をしてる時に、うんうんうん、ちょっと立ち止まってね、はいはい、椅子も備えてますので、ね、
あ、それの方がいいです ね、
こうねそこに座って、ね、井戸端会議が始まるような、
素晴らしい、
地域の昔がそうでしたのでね、うん、あの地域の中で会えば立ち止まって少し話をするっていうのが地域の中にたくさんありましたから、それをちゃんとね芸大生たちがね、あの受け取ってくれて汲み取ってくれて作ってくれたんですね。これはあの来年度あの定期的に展開する予定ですので、はい、皆さんぜひ水神地域にいらしてください、ね、
本当です。お茶飲みにフラット、
はい、お茶飲みにフラットね、
富士雄さんに会いにフラット、
あ、ぜひぜひあのおりますので、ね、
はい、あの本当にパワフルでね、富士雄さんいろんなことを手掛けてこられて、これが一番新しい私が手掛けてることですとおっしゃいましたけど、はいはい、あのそのあたりの思いってどんなものがあります？これからどうなっていきたいですか？
そうですね、まあうん、まあ、どうなっていきたいというか、はい、まあ、社会自体がね、はい、あのくじ誰かのくじをね、うん、閉ざさせるような社会でやってはいけないと思うんですね、うん、はい、もちろん人を傷つけるようなことばっかりをあの発信するようなあのこともありますけども、うん、そうではなくって、はい、互いに心地よくつながれるような、うん、あのいたわり合えるような、はい、お互いを理解しようと思えるような、そういうふうなあの社会であれば、うんうん、まあ、例えばね私自身あの、はい、出身、自分の出身のことが、うん、なんかね、出身を言うと部落差別に遭うので、うんうん、なかなか言えなかったんですけども、うん、今はやっぱり自分のあのふるさと、はい、大切なふるさと、うん、それは誰にとっても同じだと思うんですね、うんうん、だからこの場所、このふるさとは言ってもいいとこやけど、このふるさとは言ってはいけないとか、うそういうようなことがあるっていうのはおかしいですよね。
そうですね、
誰にとっても大切なふるさとはふるさとなんだということで、うそういうことが誰もが言えるような、そういうふうな社会になってほしいなと、そのためにこれからも活動していきたいなと思ってます、
はい、ね、あの誰の意見も否定しないで受け止めるっていうことがね、はい、あの発信力を引き出すという一つっていうのもありますよね。いろんな活動をされてますが、あのホームページとか、はい、Facebook ページもありますね、
はい、
あとブログでも活動が見られるということですね、はい、
ぜひあのスージン発信っていうので検索していただいたら、はい、あのも出てきますので、
はいはい、フリーペーパーはどこに、
あ、そうです、はい、このフリーペーパー欲しいという方、
は
い、
フリーペーパーはね、あの人町交流館の方にも置いてますし、はい、あと下京区でね活動してますので、はい、下京区役所、
はい、
それとかあのもう
生き生き市民活動センターにもあるんですか、ね、
あ、そうです、下京のね、うん、っていうのはね、あの全市の生き生き市民活動センターとか、うん、あと京都市の中でも中央のつく図書館ですね、うん、あの、うん、ですかね、先を、右京中央図書館とかですかね、はいはいはいはい、ああいうところにも置いてはいるんですけども、もうすぐになくなっちゃうんですよ。
あ、でしょうね、
はい、一応ね8000部出してるんですが、はい、年間で、まあ、2号出しますから全部で年間で1万6000部出すんですけど、あ、まあ、あの割合と好評で、あのどんどんなくなっていくんです ね。ただあの区役所の方とか、あと柳原銀行、はい、数人地域の中にね、あります、柳原銀行記念資料館の方は、はい、あの切れることなく置くようにはしてます。あのバックナンバーはもうほとんどなくなってしまってますけどね、
はい、最新号は、
ね、最新号の、はい、空から 見る数人の街は、あのまだ置いておりますので、
70メートル上空からドローンでね、はい、なかなか見れない景色ですよね、
ぜひね柳原銀行記念資料館の方にね、
本当です、
はい、受け取りに行ってください、
ね、お茶も飲めますし、
はい、あ、柳原銀行ではお茶飲めないですけどね、
カフェでね、
はい、どこかで、ね、やっていればね、
そうですよ、
はい
ね、
はい、
という出会いも、
フリーペーパーですのでね、はい、あの冊子は無料ですので、
はい、はい
はい
ね、ぜひともお手元に置いてください、はい、
お願いします。
藤尾さん、今日はいろいろとありがとうございました。
ありがとうございます。
パワフルすぎてもう元気もらいましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。